ヒューマンアカデミー那覇校プレゼンツ、
ヒューマン学園放送部。
今日は公開型制作会議、ナウ&クラシックのラジオを作るよ。夏、テーマはどうする？
BL のナウ&クラシック。
いや
ー、じゃあマリーは何がいいの？
なんか可愛いのがいい。丸っこくてふわふわしてて、鳴き声とか可愛くて。
マリオか。
ああ、マリオね。
はー、
ボディ丸いし、鼻丸いし、
ヒゲふわふわしてるし、
ハハオ、ヒューイガー、
鳴き声かわいいし、
ママミヤ、
オキドキ、
ヒューイガー、
ママミ
ヤ。あれ、マリオの鳴き声だったんだ。
この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、パフォーミングアーツカレッジ2年、棚原グループの制作でお送りします。
向きな想い、
yeah!
夢は声優一直線、渦巻く情熱をマイクにぶつけろ、oh, yes!
総合学園ヒューマンアカデミー那覇校、 Go Go 那覇行こう。
ということで、今回はマリー提案の任天堂のゲームキャラクターマリオについて調べようよ。
へえ、マリー、マリオなんて言ってないけどな。
調べなくてもマリオ知ってるよ。赤い服でヒゲのおっさんでしょ。
甘い。夏、まずは赤い服ってところ。確かに今のマリオは赤い服に青いつなぎだけど、最初は色が逆で青い服に赤いつなぎだったんだよ。
マジで。
そしておっさんって定義、マリオの年齢は26歳前後です。
はあ？あの顔で？あのお腹で？私と年あまり変わんないの？
ちなみに身長は155センチ。
マリーとあまり変わんない。
国籍はイタリア系アメリカ人。マリオのよく言うママミアはイタリア語でなんてこったって意味なんだよ。
へえ、ママミアってただのマリオの規制かと思ってたよ。意味あるんだ。
そしてマリオは配管工として有名だけど、他にもテニスやゴルフなどのスポーツ選手、レーサー、医者、パティシエもやってたりするんだよ。
転職しすぎだろ。
もう夏、マリオのことバカにしすぎだよ。マリオは誕生から31年もの歴史がある私たちの大先輩だよ。
ほほう、じゃあその歴史とやら聞かせてもらおうか。
うむ、じゃあマリオの誕生から。マリオは1981年にアーケードゲームのドンキーコングで登場したキャラクターなの。
え、マリオ主人公じゃないの？
タイトルはドンキーコングなんだけど、ちゃんと主人公はマリオだよ。内容はドンキーコングにさらわれたヒロイン、レディを助けに行くっていうストーリーなんだよ。でもその時はまだマリオって名前はなかったんだ。
名前なかったの？
そうなんだ。次の年の1982年に発売されたドンキーコングジュニアで、やっとマリオっていう名前が与えられたんだよ。
へぇ。
マリオって苦労してたんだな。ただの当たり作品で有名になったおじさんじゃなかったんだな。よし、マリー、私たちもマリオさんのナウ&クラシック調べてこようぜ。
急にさん付け？
うん、よし、たくさん調べてくるから、あゆちゃん楽しみにしててね。
ちょっと、まだ話終わってな。
あゆちゃん、マリーね、いっぱいマリオのこと調べてきたよ。褒めて褒めて。
よくやった。
100作以上もある作品の情報をまとめるのに苦労してさ、働きすぎだぜマリオさん。
うんうん、大変だったね。だから今回はマリオシリーズ本編と呼ばれている任天堂情報開発本部が作った作品に絞っていこうと思うの。
おー、ちゃんと調べてきている予感。
当たり前だろ。それじゃあ調べてきたこと報告しますか。
やるやる。
まずは私からな。マリオシリーズ本編の最初は1985年ファミリーコンピューター、通称ファミコンのソフトとして発売されたシリーズの一作目、スーパーマリオブラザーズ。マリオさんといえばこのゲームじゃないかな。マリオさんはクッパという怪物にさらわれたお姫様ピーチを救うため、双子の弟ルイージと一緒にクッパの城を目指すっていうストーリー。敵や障害物を避けたり倒したり、マリオさんお得意のジャンプを駆使して制限時間内にゴールするということがステージクリアの条件だったんだ。この作品はスーパーマリオシリーズの基盤となってるんだよな。この時 二人目のプレイヤーが使用するキャラとして双子の弟ルイージも初登場するね。
服が緑の地味な人？
うんうんうん。ルイージも最初はつなぎの色白だったんだよ。
へえ、どうでもいいね。
ちなみに当時は画面表示が固定されているのが一般的だったテレビゲーム界にマリオさんが進むことに合わせて背景も動く横スクロールアクションという動きを普及定着させたんだよ。
テレビゲームの大革命や。
そうそう、知ってた？このスーパーマリオブラザーズは全世界で4024万本を売り上げ、世界一売れたゲームとしてギネスブックに登録されているんだよ。
さすがだぜマリオさん。
それじゃあ今度はマリーが調べてきたこと報告するね。ゲーム業界に横スクロールアクションというジャンルを生み出したマリオシリーズがさらに進化したあの作品、
それってもしかして
スーパーマリオ64。
やっぱり
スーパーマリオ64はマリオシリーズ6作目、任天堂64のソフトとして発売されたんだよね。そしてそれまでのマリオシリーズとの大きな違い、それは立体的な 3D グラフィック。
それまで全身交代のように平面的にしか動けなかったマリオさんがとうとう四方八方走り回れるようになったんだよな。
マリオの得意なジャンプもバック宙とか壁キックとか種類が増えたんだよね。
マリオさん急にアクロバティックになったよな。
カメラの視点を切り替えられることでマリオを360度の視点から見れるようになったのも新しいよね。
あ、そっか。それまでのマリオって横向きなのばっかりだもんね。
それにスーパーマリオ64から急に喋り出したよなマリオさん。
ブー、その前から劇場版でマリオは喋ってたもん。
劇場版？
何それ。
まあちゃんとマリオのこと調べた？1986年にマリオは劇場版アニメになったんだよ。
へえ。
まあクッパにさらわれたピーチ姫を助けに行くっていういつも通りの内容なんだけどね。
やべえ、超気になる。
今度ビデオレンタルしてないか探してみようよ。
って話が脱線したな。次行くか。次は2002年に発売されたマリオシリーズ本編の7作目、スーパーマリオサンシャイン。この作品はドルピック島という南国の島にバカンスで訪れるということで、マリオさんは半袖姿なんだ。
ちなみにピーチ姫はノースリーブでポニーテール、かわいい。
しかもマリオさんは背中に背負ったポンプで戦うんだ。しびれる。
ポンプの水で落書きや汚れを落として島をきれいにしていくんだよね。きっとマリオはゲームを通して私たちに環境問題を教えたかったんだよ。
ああ、スーパーマリオサンシャインか。今までマリオで使えたパンチやキックが使えなくなって、ほぼポンプでのアクションになったから戸惑ったな。しかもこのスーパーマリオサンシャインのストーリー、最初にマリオが逮捕されちゃうんだよ。あれにはびっくりした。
やっぱりな、マリオさんが食べてるキノコ違法なキノコだよ。私はずっと心配してたんだ。だってパワーアップとか体が巨大化とか絶対危ないよ。
マジックマッシュルー
ム。ああもうこら、夏、スーパーキノコを違法なキノコとか言わないの。それにマリオは冤罪です。偽物のマリオが島を汚して濡れ衣を着せられたの。
冗談だよ、マリオさんがそんなことするはずないって私信じてたし。
いやでもマリオはいつも英雄扱いなのに、このゲームの島の住人からは非難を浴びせられて、マリオが歓迎されないゲームなんて初めてだったんだよ。
確かに島の人たちに嫌われているマリオって珍しいよね。なんだかマリオはかわいそうだから次のゲーム行っちゃおうよ。じゃあ次は2007年に発売されたマリオ本編9作目、スーパーマリオギャラクシー。
おー、
冒険の舞台は宇宙。
マリオさん宇宙まで進出したんだな。
地形も球体になって重力のある空間とない空間を行き来できるんだよ。
すげーな。あー、無性にマリオさんのゲームをやりたくなってきた。
わかるよ夏、私もやりたいもん。しかも今月新作も発売されたしね。
今年の2012年12月8日に Wii U で発売したニュースーパーマリオブラザーズ Wii U のこと？
ああ、今回はミーっていう自分の分身がマリオさんの世界でマリオさんたちと一緒に動き回るって。 なんだかワクワクするよな。
ミーってなーに？
任天堂のゲームで作れるアバターみたいなものかな。 Wii とか 3DS で作れるの。
おー、なるほど。だから自分の分身がマリオと一緒にってことなんだね。
そういうこと。映像も高画質になって、マリオさんの瞬きがわかるくらい映像が綺麗になったんだろ。いつか実写くらいリアルなマリオさんでプレイになるんじゃね。どんだけリアルに進化していくんだよって思うよな。
進化？
おや、マリオの様子が
ビボダンレンダ
ー。それゲーム違う。しかも進化止まっちゃうし。でもマリオの表情とかリアルに見れるようになるとさらに愛着湧いちゃうよね。
うん、マリオってすごいね。最初は名前がなくて、ゲームのタイトルもドンキーコングに取られちゃったりして下積み時代があったけど、今はギネスにも載るくらい有名なキャラクターなんだもん。
でもさ、他にもマリオパーティーとかマリオカートとか出てるけど、本編はあまり変わり映えしてねえじゃん。なんかいろいろとやり尽くしたって感じするよな。
そうだね。
でもマリオはこれまで固定画面から横スクロール、横スクロールから四方八方へと動けるようになったし、見えない壁のあった平面的なステージも球体へと進化した。そうやってゲーム業界で革命を起こしてきたマリオだもん。きっとこれからも新たな進化をしてくれるって。
そうだよな。マリオさんならゲーム業界にまた新たな革命を起こしてくれるよな。
だんだんできるアクションとかも増えていったし、これからもできることが増えていくと思うと楽しみだな。そうだ、今度あゆちゃん家にお泊まり会してマリオのゲームやろうよ。
いいね、
やりたいやりたい。
いいよ、いいよ。
インフォメーション。
私たちの通うヒューマンアカデミー那覇校ではいろいろな体験イベントがあります。
もうすぐクリスマス。大切なあの人に思いを込めた手作りのクリスマスカードを、
オリジナルの可愛いカードを作れちゃうイベント、クリスマスカード制作体験。日程は12月22日土曜日13時から行われます。
そしてあの名台詞でアフレコ体験？なんと、ジョジョの奇妙な冒険、ジョナサン・ジョースター役で有名な沖津和之さんと一緒にアフレコレッスンが体験できちゃいます。そこに痺れる、憧れる！アフレコ体験の日程は23日日曜日、13時から行われます。
パフォーミングアーツカルチ5期生、卒業公演ファンタジスタ。
サモトラケ島のニケゾをめぐる壮大なファンタジー。天才彫刻家カイン・アラベルは平和祭前夜、ニケ像の仕上げ中、天使に死を告げられる。カインはなぜ死ぬことになったのか。真実を知るために堕天使メフィストフェレスとなって現世に戻ってくるが、
いよいよ明日21日金曜日上演。場所はパレット市民劇場。会場18時、開演19時、入場無料です。
各イベントのお問い合わせはヒューマンアカデミー那覇校の事務局まで。電話番号は 0120-55-7815 ゴーゴー那覇行こうです。棚原グループ。前回の放送、歌手太田幸直さん、プロの卵中田勝文さんにインタビューしたラジオ、プロに聞くの感想が届いてるぜ。
ありがとうございます。
オープニングトークでツッコミかと思いきやボケだったり、意表をつかれて面白かった。
質問に質問を重ねて聞き出せていたのが良かった。
僕も積極的に行こうと思いました。
全体がガチガチのラジオでリラックスして聞けなかった。
などなど、たくさんの貴重なご意見をいただきました。ありがとうございます。
歩き出したら何かが変わるよ。奇跡を今始めよう。
今回で5期生のヒューマン学園放送部が終了だね。
もう終わりか。長かったような短かったような。このラジオ実習を通していろいろなことを調べてきたけど、どの情報を選んでどの情報を切り捨てるかとか考えるのが私は難しかったな。あと、もっと聞いてくれてる人に分かりやすい話し方ってなんだろうとかすごく考えさせられた。
マリーはね、みんなで取材に行ったり資料を集めるために図書館を巡ったりするのが楽しかった。
私はラジオを作るってこんなに大変で時間がかかるんだなって感じた。ラジオ制作の途中で意見の食い違いがあったりもしたけど、そのおかげで何でも言い合える本当の仲間になれたって気がした。
おいおいおい、照れるだろ
で、私も帰る時間だ。今からニュースーパーマリオブラザーズ Wii U 買いに行くんだ。
いいな。よし、私たちもついていくかな。マリーおっさん、マリーおっさんって。
もう夏、親父ギャグやめてよね。マリーおっさん、
マリー、そういう冗談やめてくれる？本当に
ごめんなさい。制作は
キャンヒロミ、
成田真美、金久優里でした。
ヒューマン学園放送部、この番組は総合学園ヒューマンアカデミー那覇校の提供でお送りしました。 So,